皆さんおはようございます。で今日はヘブル人への手紙の2章の1節から4節をテキストとしまして、ますますしっかりと福音に心を留めようと題してお話をしたいいたしたいと思います。で今日のことはこれですね。私たちはやはり終わりの日に、終わりの日に、私たちは生活をしています。で、私たちはまずこの時代というのはイエス様が私たちに、救いをもたらしてくださった時代であります。2000年前以前は父なる神が預言者を通して、あるいは詩篇を通して、またモーセを通して書かれた書物を通して、私たちはその人たちは、神を知っていました。しかしこの2000年前に私たちのところにイエス様が来てくださった。このことによって私たちは終わりの時に時を迎えたのであります。この使徒の働きの2章のところでペテロはですね、この予言が成就したと言われました。どの予言かと言いますと、ヨエル書の2章の28節から32節。ヨエル書というのは本当に短い4章からなる書簡でありますけれども、いよいよその時代が来ました。どんなことがそこで予言されていたかと言いますと、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ、するとあなた方の息子や娘は予言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもべにも確かめにも私の霊を注ぐ、すると彼らは予言する。このような素晴らしいことをこのヨエルは予言をしておりました。なかなかその時代が来なかった。しかし私たちのところ歴史を逆に振り返っていますと、イエス様という方が私たちのところに来てくださって、それも十字架にかかって亡くなられた、その後復活をされた。このような出来事を通して私たちに福音を語ってくださったわけであります。私たちは父なる神を見ることはできません。聖書の語る神は人間の限られた知恵で定義できるような神ではありません。したがって神を知るためには、神がご自身について語られる言葉を虚子坦懐に聞いていくことが必要であります。今日はこのヘブル書のわずか、今日はテキストは4節しかありませんけれども、そこからいろんな箇所を見ながらお話を進めていきたいと思います。で今日の箇所は、全部はこのプログラムに書くことはできませんでしたけれども、中心となるヘブル人への手紙の2章の1節から4節、そして第一コリント、イザヤ書、ヘブル書9章12節と、この4つの部分を載せております。でこのヘブル人への手紙の記者はですね、ますますしっかりとという言葉を述べまして、ヘブル人への手紙の著者は福音への強烈な意気込みを語っているのであります。私たちはこの混沌とした、どう生きていったらいいのかという時代におきまして、単純に福音に目を留める、心を留めるということで、私たちは前に進んでいかなければなりません。そのことは大事なことだと思います。そういう意味ではこのヘブル人への手紙の著者が述べているように、ますますしっかりと心に留めていく、 この福音、すなわちイエス様をますますしっかりと心に留めていくというのは大事なことであります。この箇所を2017年の新改訳聖書はどう訳しているか言いますと、全くこの今の私たちの持っている新改訳聖書と同じで、2017年版の新改訳聖書もますますしっかりと心に留めてとなっております。今前に出しているのがそうですね、新改訳で、新共同訳はどう訳しているかと言いますと、だから私たちは聞いたことに一層注意を払わねばなりません。そうでないと押し流されてしまいます。で、こう訳しております。で、私たちがこの福音にしっかりと心を留めて生活しなければ、私たちは押し流されてしまうと書いてあります。この押し流されてしまうというのは、私たちがこの世の基準で生活をしている。目に見えるもの、また生活の、暮らし向きの自慢、そういうことが自分たちの心の中心になってきますと、福音が目に見えてこなくなってしまう。時が良くても悪くても私たちはこのイエス様という方、福音に目を留めて私たちの人生を展開していかなければならない。そうすれば私たちは取り残されてしまうんじゃないかという心配があるかもしれません。しかしそうではないんですね。神は全てのことを働いて私たちの人生を益にしてくださる。最終的に私たちは問題を解決して乗り越えていくことができる。そのことが聖書に書かれています。私は22歳の時に、イエス様を信じる決心をして、そしてもう55年経ちます。本当にその振り返った時に、もちろん挫折をし、自分の行く道が閉ざされたことはたくさんありました。しかしそのことが私の破滅に向かったかというとそうでありません。そのことがあったからこそ新しい人生の展開があり、そのことがあったからこそ神の恵みが分かり、そのことがあったからこそ一歩前進していくことができた、一歩高いところに登ることができたというのが正直な証であります。ですから私たちは福音にしっかりと心を留めて生活をしていくということは大事なことであります。で、福音に目を留めていくということは戒律を守ることではありません。御子イエス様が十字架にかかって私たちの罪を許してくださったことに目を留め感謝することであります。私はダメなんだと思うときに、福音はいや、あなたはダメではありません。あなたには道が開けています。そこで止まってはいけません。このように私たちを励ましてくださるのであります。神はそんな失敗だらけの私たちをなお愛し、私を救おうとされているのであります。ヨハネの福音書の3章の17節にこう書いてあります。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世は救われるためである。旧約聖書は私たちに道徳に従って歩むように私たちを勧めます。しかし私たちはそれをすることができませんでした。しかしイエス様はそれを裁くために来られたんじゃないんですね。御子によって世が救われるために来られた。これが福音であります。私は毎月ですね、SMS を通して80名以上の方々に御言葉をお送りしております。一番東は東京の方、まあ 西はどうよくわかりませんけども、東京の方にも送っております。で、その聖書の箇所はですね、今週の水曜日に送りました聖書の箇所は、ローマ人への手紙の8章と、それからハバクク書の2章の言葉であります。これを一つにまとめましてお送りいたしました。それがこの前にある下の言葉であります。神を愛する者、身旨によって召されたる者のためには、すべてのこと愛働きて益となるを我は知る。忍耐をもて待つべし。この最後のところ、ハバクク書ですね。藤子ヘミングが60歳になった時からピアノの世界で世界的に名声をいただくことになった。その箇所がハバクク書2章3節であります。ですから私たちはどんな時にも希望せとはなりません。時は良くても前に進んでいくべきであります。神は全てのことを良しとしてくださる、全てのことを益としてくださると約束をしています。私たちはそれを信じなければなりません。それでは私たちはイエス様に目を留める、福音に目を留めるべきであるということは今お話ししました通りであります。それではこの福音とは一体何でしょうか。私たちの信じる福音をパウロは明確に表しています。それが今日の修法にも載せました第一コリントの15章3節ですね。この前にも示しておりますけれども、新約聖書の記者、この人々はほとんど全員が一人だけ除いてユダヤ人です。そのイエス様が来てくださる前には、ユダヤ教徒としてひたすら律法を信じていました。しかし巫女が来られた、突然じゃなくて旧約聖書の中に示されるお方が来られた、救い主が来られたということに気がついた人々ですね。その人たちが一世紀の間に、手紙を記し、記録を記した。それが新約聖書になりました。この新約聖書は2世紀の終わりから3世紀にかけてまとめられました。これが新約聖書の言葉であります。で、この第一コリントの15章3節にはこう書いてあります。パウロが、これはパウロは、ユダヤ教徒であるときサウロと呼ばれて律法学者でしたね。非常に優れた知能の持ち主でありましたけれども、キリスト教徒を迫害するためにダマスコへ行く途上でまばゆい光のもとに倒れて、このイエス様に出会うわけですね。復活のイエス様。それはですね、おそらく周りの人は何が起こったのかわからなかったと思います。しかしパウロははっきりとその声を聞きました。で、この箇所ですね、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから12弟子に現れたことです。あと続きますが、この3節から5節を 3節の3つの節で語られたことが新約聖書の中で最も大事なことだとパウロは述べました。で、この御言葉の中でですね、聖書の示す通りと書かれております。で、私たちはこれを読むときに 直感的に、あ、新約聖書、あ、聖書、私読んでますよと言うんですけれども、実は、この聖書は旧約聖書のことなんですね。新約聖書ではないんです。新約聖書はまだ書かれていない。その片鱗さえも見えていない。一世紀に書いた手紙類は、これがやがて新約聖書になるとは、つゆとも人々、弟子たちは知らなかった。この旧約聖書が示しているところに、キリストの福音が実は語られている。著者は旧約聖書の中で示される福音に、ますますしっかりと心を留めようと命じているのであります。たくさんの箇所で、このイエス様のことが予言をされています。今ですね、イザヤ書の53章の5章から12節、5節から12節のことが、まず分かりやすいところだと思います。イザヤはイエス様が来られる700年前に、このイザヤ書を書きました。で、本人自身も、この予言をしているという意識ではなく、何かの一つのモデルがあったのかもしれません。しかし、それは、後の時代になると、ああ、この予言が成就したんだということが分かってきたんですね。そして一斉に、このキリスト者と呼ばれるユダヤ教徒たちは、救い主が来た。救い主に目を留めていけばいいんだ。これからは救い主が目を留めていけばいいんだ。やがて、その救い主は、御霊となって、聖霊となって、信じる者の心の中に宿ってくださる。こういう大きな変化が起こってきます。紀元30年以降ですね。私たちは今、イエス様と共にいます。それは目に見える体を持ったイエス様じゃなくて、聖霊となって、御霊と、イエスの御霊と呼ばれるようになって、私たちのうちに宿ってくださっているわけであります。信じなければ、イエス様は入ってこられません。無理にこじ開けて、私たちの中にはやってこれないの、来られないのであります。扉を開いてください。我々が扉を開けば喜んで入ってきてくださいます。そのことをまず、確認しておきたいと思います。で、イザヤ書53章の5節から11節まであるんですけども、ちょっと長いですけども、5章の、この、53章の5節から、ちょっと前にお示しします。周報にはこの5節から、5節、6節が書かれております。で、彼というのは誰かということ、この1世紀のユダヤ教徒になったつもりでこの読んでいただきたいと思います。イザヤ書53章5節。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしみが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆、羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。続きます。彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが、口を開かない。ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている目羊のように、彼は口を開かない。虐げと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので、誰が思ったことだろう。彼が私の民の背きの罪のために打たれ、生ける者の力断たれたこと。さらに続きます。彼の墓は悪者どもと共に設けられ、彼は富む者と共に葬られた。彼は暴虐を行わず、その口に欺きはなかったが、しかし彼を砕いて、痛めることは主の御心であった。 もし彼が自分の命を財産のための生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。さらに続きます。彼は自分の命の激しい苦しみの後を見て満足する。私の正しいしもべは、その知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を彼が担う。それゆえ私は、多くの人々を彼に分け与え、彼は、強者たちを、分取り者として分かち取る。彼は自分の命を死に明け渡し、背いた人たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた人たちのために取りなしをする。ここで述べられている彼とは誰のことでしょう。ヘブル人への手紙の著者は、この彼こそ主イエスであると語るのであります。後に新約聖書となってまとめられる文章を書いた一世紀の著者、人々。この著者たちも、この彼は救い主イエスであると語っています。イエス様はこのように弟子たちに語られました。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないからです。見よ、私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいます。イエス様は、私はブドウの木であなた方は枝です。私を離れてはあなた方は何もすることができない。たくさんの良いことをすることができますし、たくさんのお金も儲けることができて、何もすることができないというのはおかしいなと思われる方はいるかもしれません。しかし、神の国のためには、それは何もできないことと同じなんです。父なる神の御心は、私たちが自分の罪を認めて、送ってこられた御子イエスを受け入れて、罪の許しを得ること。これが出発点であります。その時に私たちは多くの実を結ぶものになる。これが福音であります。この福音は、どんな時にも、あなたはダメな人だと言わないんです。主イエスはご自分のブドウの木に例え、私たちをブドウの枝に例えられました。そして私たちがブドウの木につながっているなら、多くの実を結ぶと約束をしてくださったのであります。実を結ぶこと、これが福音なのであります。ブドウの木につながって実を結ぶこと、これが福音であります。この福音は希望を失い、失意のどん底に陥った私たちの人生を根底からひっくり返すのであります。主イエスは、あなたは実を結ぶものとなると約束してくださったのであります。ですから私たちは、ますますしっかりと福音に心を留めなければならないのであります。このヘブル人への手紙の一章で、この著者は、御子イエスは天使とか御使いではない。そのことをはっきりと述べました。御子イエスは父なる神と同じ方である。そしてその礼拝を受けるべき方である。私たちの目に見える方として、体験できる方として、神は私たちと同じ姿になられた。そうでなければ私たちに見えることができない。そして旧約聖書の中で預言書を通して、彼という方が来てくださると述べたわけであります。このヘブル人への手紙の一章の一節から三節をもう一度見たいと思います。まずヘブル人への手紙の著者は、全体ははっきりと述べます。この方は神です。父なる神です。 私たちがこのイエス様を信じるとき、父なる神とを受け入れたことと同じなんです。このように著者は語ります。ヘブル人への手紙の1章の1節から3節をお読みいたします。神は昔父祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られました。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて、優れて高いところの大能者の右の座に着かれました。父なる神と同じところに着かれているんですね。でこの方イエス様は実はこの全ての創造者である。創世記を見ますと、混沌とした世界の中で光をあれという言葉を発したお方がおられます。この言葉を発した光をあれというその言葉は実はイエス様ですね。言葉となって、言葉は人となったというヨハネの一章一節がありますね。はじめに言葉があり、言葉は人となった。この言葉自身は神なんですね。このお方が全世界を作った。光をあれという命令に従って全てがこの物質でできた世界が出来上がっていったということであります。この一章一節の言葉を受けて、二章一節ではですからという言葉から始まっています。私たちはこの結論をしっかりと心に留めて聖書を読んでいかなければなりません。私たちは福音から目を外すと、知らず知らずのうちに世の流れに押し流されて生きるものとなっていきます。世の価値観、目に親しく映るもの、また暮らし向きの自慢などは知らないうちに私たちの霊的な身を曇らせてしまうのであります。で次に2章2節から福音とこの律法ですね、旧約聖書と福音との違いというのを述べています。で律法とは神がモーセに与えられた戒律のことであります。その戒律は当時の御使いの、当時のユダヤ人たちは、御使いの手を通して与えられたものとして、理解をしておりました。パウロはガラテヤ人の中でこのユダヤ人の一般的な見方を述べております。では律法とは何でしょうか。それは約束をお受けになったこの子孫が来られる時まで違反を示すために付け加えられたもので、御使いたちを通して仲介者、これはまあモーセ預言者王を指しますけれどもの手で定められたのです。旧約聖書は父なる神が御使いを通してこの預言者たちを通して語られた。主に道徳規範であります。私たちはそれを実は守ることができなかったわけであります。これが律法ですね。ですから旧約聖書だけの生活というのはすごくいつも罪の意識を私たちに与えます。そして、習慣に縛られます。一日に歩いて良い距離を決めていきます。安息日を守らなければならない、そのようながんじがらめの世界であります。しかし福音は違います。福音は神ご自身が直接御子イエスを使わせて、その十字架の死によって私たちの罪を許そうとされたことを述べております。今ヨハネの福音書、使徒ヨハネが書きました。ヨハネのイエス様の直接の言葉であります。 ヨハネ6章38節から40節でありますけれど、前にもお示ししております。イエス様はこう言われました。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。私を使わした方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを、私が一人も失うことなく、一人一人を終わりの日によみがえらせることです。事実、私の父の御心は、こう見て信じる者が、皆永遠の命を持つことです、とイエス様は言われました。私たちは、目に見えているこの世界が全てだと思っていますけれども、実はそうではないんですね。むしろ逆でありました。目に見えないこの別の世界があって、そこの一つの幻として現実の私たちの物質の世界がある。これはノーベル賞を受けられた2022年にですね、ノーベル賞を受けられた方が量子もつれという発見をして、そのことが分かるようになってきました。ですから私たちはイエス様を信じて、終わりの日によみがえらされることであります。事実、私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。この内容については今十分に分かりません。しかし永遠の命を持つということが分かります。このように福音は初めから律法とは次元の違う神の働きなのでありました。その福音に私たちが従わないとするなら、当然神の裁きを逃れることができません。それが三節に書いてあります。ヘブル書の2章の3節ですね。私たちがこんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合、どうして逃れることができましょう。この救いは最初主によって語られ、それを聞いた人たちが確かなものとしてこれを私たちに示し、その上神も印と不思議と様々な力ある技により、また御心に従って聖霊が分け与えてくださる賜物によって明かしされました。神が福音は神が御子を通して語られたものであります。この終わりの時に御子によって私たちに語られたと、ヘブル人への手紙の1章の1節を述べています。そしてこの福音は今も主イエスの御霊によって世界中に述べ伝えられているのであります。その箇所を使徒一章の8節、ルカが記録しましたけれども、こう書いています。イエスは言われた。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。主イエスによってもたらされた福音は、旧約時代に動物の犠牲によって道徳的な罪が許された許しとは全く違います。御子イエスによる罪の許しは、私たちの現在まで許すこともできる完全な救いなのであります。ヘブル人への手紙の最後、やがてこの箇所も触れていかなければなりませんけれども、9章の12節、キリストはヤギと子羊の血によってではなく、ご自分の血によってただ一度まことの聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのです。この言葉は真実であります。一言お祈りいたします。父なる神よ、御子イエスを私たちの救いのためにこの世に送ってくださり、十字架にかけ、そして死に至らしめて、 その後復活させて、信ずる私たちが永遠の命を持つことをようにしてくださったことを覚えまして感謝をいたします。このイエス様が信ずる者のうちに今も入ってくださることを確信いたします。どうかここの礼拝に集まったすべての人がイエス様を受け入れ、そしてその内側にイエス様を、御霊を宿す者となって変えることができますように導いてください。主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。